西村です。今日は否定しないスタンスということについて話します。私は YouTube のサムネイルを作るときに、これはするなとか、これはダメというような強い言葉を使うことも多いですが、これはまずは中身の動画を見てもらわないことにはという思いから、インパクトのあるデザインと言葉を使ってます。でも、生徒や保護者の方の意見は基本的に否定しないスタンスです。いやだってその考えがいいのか悪いのかだなんて本当のところわからないですからね。そもそもいい悪いというのはただの言葉で物事の本質を表すものではないとすら思ってます。見方を変えれば良さそうに思えることがそうでもないということはあるものです。私の教え子に授業を受けるだけでほとんど復習もしないのにどこの学校でも余裕で合格できる生徒がいました。その子は模試で1位を取っても全く喜ばないんですね。なんでみんなもっとできるはずなのにできないのかよくわからないと冷めているんです。一方、ずっと偏差値40程度だった子がある日初めて偏差値50を超えた時、嬉しさのあまり周りに人がいるのも構わず大声で泣き出したんですね。この二人、さてどっちが幸せなんだろうと思うんです。いい悪いという判断は時間軸をずらすと逆転することがあります。中学受験でどこの学校も受からなかったから高校受験で成功したという例もたくさん見てきました。中学受験終了の時点で考えたら受験全滅はいいように考えようがなさそうですが、その3年後から振り返るとあの時一校でも受かっていたら今の自分はなかったとしみじみ話してくれる生徒はいくらでもいるんです。私は学生時代勉強しなかったからこそ勉強しない子の気持ちがわかる塾講師になることができました。大学をサボりすぎて1年留年したからこそ栄光ゼミナール、名講義塾、街中の個人経営塾などを掛け持ちして5年間も学生の間に塾講師経験を積むことができて、就職超氷河期の時代に大手塾の早稲田アカデミー、日能研、佐鳴学院、城南予備校すべての採用試験に合格することができました。ちなみに塾以外の企業はどこも一次面接で落とされました。憧れの出版社も落ちました。でも出版社に落ちて塾講師になったからこそ書籍を出版してもらう側になって何冊も本を出版することにつながっています。大事なのはいい悪いと判断するのではなく、選んだ選択肢をその後だから良かったというようにしていくことだと思います。もちろんそのためには複数の選択肢があることを知ることが必要です。そのために私は基本的にどんなご相談でも肯定して、選択肢とその選択肢を選んだ場合のメリットと注意点はお伝えした上で、答えは出さないで判断は委ねるというある意味煮え切らない態度をとっているのでした。今日は私の否定しないスタンスについて話しました。何か少しでも新たな気づきが得られたら幸いです。ではまた明日。